岡山県には旭川、吉井川、高橋川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組、岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は矢本八重子です。さて、今日はスタジオに国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所流域治水課係長の柴田辰徳さんにお越しいただいています。柴田さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。実は柴田さんはこの番組の担当をしてくださっていて、毎月立ち会ってくださっているんですが、番組には初めての出演ということで自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。
はい、岡山河川事務所流域治水課の柴田と申します。昨年の令和5年4月に岡山河川事務所に着任しまして、岡山河川事務所に配属になる前は島根県の松江市にある松江国道事務所で道路に関する仕事をしていました。はい、主に道路の専用に関する許認可事務を担当していました。現在は岡山河川事務所に配属になり、河川に関する仕事をしています。私は流域治水課というところに所属していて、岡山河川事務所が行っている事業や流域治水の取り組みについて広く知っていただくための広報を担当しています。その広報の中でレディオモモさんを担当させていただいてます。
いつもお世話になっております。
本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。去年から岡山に配属になったっていうことなんですが、岡山にいらっしゃって岡山の印象どうですか？
いや、すごく住みやすくてですね、それこそ先ほどもお話ししたんですが、うん、島根県の松江の方にいるときは雪がすごくてですね、
そうですね
冬の時期はすごく、はい、移動手段なんかにも苦労したという記憶があります。岡山ではもう1年過ごしたんですが、1年間通してすごく気候も落ち着いていて、
はい、
すごく皆さんも温かい人が多いので、本当に住みやすいなというふうに感じています。
嬉しいです。ありがとうございます。では早速なんですが、はい、今日はどんなお話をしていただけますか？
はい、本日は私の所属する課の名前にもなっている流域治水という考え方やその取り組み、なぜこういったことが必要なのかという背景や市民の方へもお願いしたい取り組みについてお話しさせていただきます。
はい、それではそういった点について伺っていきたいと思います。まずここ数年は毎年のように全国で水害が発生しているように思います。全国的にそのような傾向にあるんでしょうか？
はい、近年はゲリラ豪雨と言われるような短時間で集中した降雨の発生回数が増加していたり、台風が大型化するなど地球温暖化の影響がすでに顕在化していると言われています。
はい、
国土交通省が取りまとめている水害統計では過去10年間において全国の約1700の市町村のうち約 98% の市町村が1回以上被災をしているんです。
98% って言ったらかなり多いですよね。はい、
そうです。
はい、災害が少ないイメージの岡山なんですが、記憶に新しいのは西日本豪雨ですかね。
そうですね。
はい、
気象庁が、個別の水害において地球温暖化の影響により降水量が増大していることを言及しています。倉敷市を流れる小田川や岡山市を流れる砂川の堤防が決壊した今お話にもありました平成30年の西日本豪雨がその一つです。
地球温暖化という言葉はよく聞くようになりましたが、温暖化によってどういったことが起きるんでしょうか？
はい、国連の報告では2040年頃には18世紀後半の産業革命から比べて気温が2度、現在から比べて気温が1度上昇すると言われています。
6月なのに今もかなり暑い日が続いていますよね。
そうですよね。
はい、
そうなった場合、国土交通省の有識者会議の試算では降雨量が 1.1 倍、洪水時の河川の流量が 1.2 倍、洪水の発生頻度が2倍になると言われているんです。このような気候変動による水害の頻発化、激甚化、これに備えるために国土交通省では令和2年7月に流域治水への返還という河川行政として大きな方針転換を発表しています。
はい、流域治水という言葉が出てきました。 最近よく聞きますが、はい、これは一体どんな考え方なんでしょうか。
はい、これまでは国や県という河川管理者が堤防整備や川の掘削など河川の整備を進めてきました。しかしどうしても河川整備には時間がかかります。しかし地球温暖化、そしてそれによって発生する水害は待ってくれませんし、次にいつどれだけ大きな水害が発生するかも分かりません。
そうですよね。
そこで国や県だけでなく市町村や企業、そして住民など流域のあらゆる関係者に協力していただき、総合的かつ多層的な取り組みによって水害を防止軽減する必要があるんです。
はい、例えばどんな取り組みでしょうか。
はい、例えば本来は発電や水道などの目的のダムであっても、大雨の前に事前に水位を下げて洪水調節するためのダム容量を確保し、洪水時により多くの水を貯めてもらう事前放流という取り組みや、本来の目的とは異なりますが田んぼやため池、用水路を活用して雨を貯めてもらうこと、さらにはより浸水リスクの低い地区へ住まいを移転誘導したり、経済被害を最小化するために病院や工場に止水壁を設置したり、やれることを総動員して水害に備えることが重要です。
はい、じゃあ大雨が降る前からより多くの人の協力が必要ということですね。
その通りです。
はい、
このような考え方や取り組みを流域治水と呼び、国土交通省としてその推進を図っているところです。
では岡山でも流域治水の取り組みは始まっているんでしょうか。
はい、令和3年3月に当事務所が管理する吉井川、旭川、高橋川の水系ごとに流域治水で実施すべき取り組みの全体像を示した流域治水プロジェクトを策定公表しています。流域治水プロジェクトは毎年国、県、関係市町村、企業等を構成員とした協議会を開催し、各主体の流域治水の取り組みを共有し、取り組みの充実を図り、プロジェクトの方針を行っています。プロジェクトにはどの主体が何をするということを明確化していますので、これに基づき各主体の取り組みが計画的に推進されることが期待されます。
はい、
その他には L1 や L2 といわれる低頻度の大雨の浸水想定区域図とは異なり、10年や30年に1回という高頻度の外力による浸水想定を公表しています。また各場所での河川からの氾濫による浸水頻度を表した水害リスクマップというものも公表しています。河川整備の効果を分かりやすくすることに加え、水害のリスクを考慮した街づくりや企業立地の検討に活用していただけることを狙い公表しているものです。岡山河川事務所のウェブページで公表していますので、ぜひご覧になってください。
はい、こちらの水害リスクマップは、岡山河川事務所のホームページを開いていただいて、流域治水プロジェクトのページを開いて、プロジェクトの取りまとめというページを開いたら見えてきますね。
はい、
はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。それでは私たち市民ができる流域治水の取り組みは何かありますか。
はい、皆さんに行ってもらいたい取り組みはたくさんあります。
はい、
市民の方が取り組みやすい流域治水を3つ紹介させていただきます。まず1つ目は雨水を貯めるということです。例えば各家庭に雨水を貯留するタンクを設置してもらい、雨を一時的に貯めて排水路が溢れるのを防ぐことです。岡山市では上限を3万円として雨水貯留タンクの購入費用の3分の2を助成するという取り組みを行っています。
はい、雨の水を貯めるタンクを購入するということですね。
はい、そうです。
はい、
余談ですがご家庭でできる似たような取り組みとして、大雨の時にトイレの水は難しいかもしれませんが、お風呂の水をそのまま貯めておき、雨が落ち着いた時に流すことでも下水道や河川への水が集中することを防ぐことができます。
はい、じゃあ大雨の時は皆さんぜひお風呂の水は流さずにそのまま貯めておいていただきたいですね。
はい、そうです。
はい、
2つ目は浸水被害を最小化するために住まい方を工夫することです。例えば家を新築される場合は地盤の高さを少しでも高くしたり、 ピロティ構造にしたりすることで浸水に強い家になります。3つ目はこれが一番重要なことなんですが、
はい、
ご自宅や勤務先の水害リスクを知り避難行動を考えることです。
うん、
命を守るためには自治体が出しているハザードマップを確認してご自身の周りの水害リスクをまず知ることが重要です。その上でいざという時にどうやって避難をするのか、どのように助かるかということを事前に想定し備えることが重要です。マイタイムラインという個々の防災行動計画の作成や家族、地域、勤務先で防災について話し合うなど災害に強い地域を作っていくことが重要です。
はい、重要な3つの取り組みを紹介していただきました。特に3つ目の水害リスクを知り避難行動を考えるということは梅雨のシーズンを迎える前にぜひ準備しておくべきことですね。
はい、
そして前回の放送でもお伺いしましたが逃げキットというマイタイムラインを作成するための資料がありますよね。
はい、覚えていていただいてありがとうございます。
はい、もちろんです。
逃げキットは岡山河川事務所のウェブページで公表していますのでぜひご活用してください。
はい、
不明なことがあれば事務所まで電話やメールでご連絡いただいても大丈夫です。
はい、この逃げキット一人一人にぴったりなマイタイムラインができるのでぜひ皆さん作ってみてください。それでは最後になりますが何かお伝えしたいことはありますか？
はい、本日は流域治水という地球温暖化を踏まえた水害対策についてお話をさせていただきました。河川や防災のことについては岡山河川事務所のホームページでも事務所の X のアカウントでも広報を行っています。ぜひチェックしていただけたらと思います。
はい、
また気候変動を踏まえた岡山三選の流域治水の取り組みや水害リスク、ハザードマップの見方、マイタイムラインなど様々なことについて地域で行われるイベントに積極的に参加して広報を行っています。こういったイベントで防災のことを説明してほしいという依頼もお待ちしていますし、出前講座や現場見学などのご希望があれば事務所までお問い合わせください。
はい、今日は柴田さんに流域治水について詳しくお話ししていただきました。これからの水害の備えには流域のあらゆる関係者が協力していくことが必要だということがよくわかりました。流域治水の取り組みは岡山河川事務所のホームページや X でも紹介されています。こちらもぜひチェックしてみてください。今日は国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所流域治水課係長の柴田辰徳さんにお話を伺いました。柴田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は7月12日金曜午前9時から、再放送は午後1時からです。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は大和八重子でした。